ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今回は入退院支援室について井川さんがお話を伺っています。
日光記念病院で行われている入退院支援について副看護部長の目黒則恵さんと医療福祉相談室メディカルソーシャルワーカーの山本亮係長にお越しいただいています。先週は入退院支援室がどうしてできたのか、なぜ必要だったのか、そして切れ目のないケアとはどういうことなのか、またどのような職種が関わっているのかなどについてお話を伺いました。今週は具体的な事例を通じてどのように私たちが活用すればいいのかお話を伺います。日光記念メディカル情報5月号では転倒して骨折した方が急遽入院手術が必要と診断されましたが、お家でおじいちゃんを介護しているため入院できないという一幕から始まっています。私も家に子供がおりますので、このおばあちゃんの気持ちがよくわかるような気がします。
そうですね、お一人暮らしの方もまた違う問題はお持ちですけれども、お家の中でその人が担当している内容がその人が入院することでそっくりとなくなってしまう、イコールお家の中で問題が生じる、介護者がいなくなるということが生じている方もいらっしゃると思います。
実際に治療のことだけではなくて、その方がどうして入院にこう踏みとどまっているか、そういうお話を聞いているうちにこのおばあちゃんが心配していることがはっきりして、解決に向けて何が必要かが共有できるということなんでしょうか。
そうですね、入院をしている間残された家族が安全に安心して生活できるかということを、今辛い自分の体にふと気づいて次なることで考えた時に改めて気づくんだと思うんですよね。その時に一人では歩けない家族が残されてきた時、子どもたちも遠方で支援が受けられるかどうかもわからないという不安がふつふつと湧いてくると思うんです。その時に社会資源などを利用しておじいさんがお家以外のところでお家と同じような環境に限りなく近い状況で生活できるように整えることで、患者さんは入院できるんですよということを説明させていただいております。そこで問題は解決できることもあります。
社会資源を活用してというお話が出ましたが、これはどんなことを指すんでしょうか。
お家の中で入院する患者さんが大きな役割を持っている、その方が入院することで残された家族が生活に支障が出るという時には、社会資源を利用した生活の継続を提案させていただいております。そういう時には院内の連携としてメディカルソーシャルワーカーにおつなぎします。
メディカルソーシャルワーカーの山本さんにお伺いします。この今お話の中でもあった社会資源を通じてというところがありました。これは具体的にはどんなことを指すんでしょうか。
はい、社会資源とはいろいろな法制度ですとか、そういう施設、病院も含めていろいろなことを指しますが、例えば介護保険制度を使ってその介護が必要な方が、介護保険の認定を受けてショートステイという形でお泊まりに行くようなことがあったり、例えばお家でお風呂に入ることが難しい、そういった時にはヘルパーさんがご自宅のお風呂で介助をしてくれる、こういったことが得られる、そういったものを社会資源というんですが、そこを、しっかりつないでいく。例えば、使ったことがなければ申請からお手伝いをしたり、使ったことがある方であればそのご担当のケアマネージャーさんに、私たちの方から今回週の介護者になる方がこういったご病気で入院になることが決まりましたというところからつないでいくような形にしています。
普通に入院するっていうふうに聞いたときに、このじゃあ介護保険を申請しなければいけないとピーンと来るという方はそれほど多くないという話も聞いたことがあります。そういったときにやはりその専門的な知識も持っていらっしゃる皆さんが入退院支援の一環としてこういったことを患者さんに投げかけてくださるタイミングがあるっていうのは、すごく安心に入院ができることにつながっているんだなというふうに感じました。 日光記念メディカル情報5月号の事例のおばあちゃんは緊急入院ということでしたが、入院が決まった時、入退院支援室の方はどのように関わるんでしょうか。
まず医師から必要な治療の内容を告げられて入院退院支援室にいらっしゃいます。その内容を理解しているかどうか、その時の患者さんの精神状況などを観察聞き取りをして対応を開始いたします。聴取した情報を入院する病棟のスタッフへ引き継ぎをします。そこで入退院支援室で抽出した問題点を中心に入院中にクリアできるようにリハビリテーションを行ったり、必要であればご自宅の住宅改修や福祉用具などのレンタルも提案をしてというあたりを調整していきます。調整に関わるときには退院する前に退院時カンファレンスというものを開きまして、そこの中には地域のケアマネージャーさんであったり、院内であればリハビリの方、それから医師、看護師、ソーシャルワーカーと在宅ケアセンターのスタッフなどが関わりまして、カンファレンスを開き、入院中にレッスンを行ってクリアできた、習得したものがご自宅で生かされるかどうかを確認できるように進めていってご自宅に帰っていただくという道を作っております。
入院したらあとじゃあ治療が終わったらはい退院だけではなくて、そのじゃあどうしたらより良い治療に専念ができるような形かをまず探ると、最初にお話がありましたが、その後今度はやがて良くなっていて退院するとき、どうしたらより良く家で過ごしてもらえるか、例えばそのためにはお家に出向いてそのお家の環境を実際に見てみたり、そしてそのためのリハビリを組んだり、そういうことをカンファレンス、皆さんでの打ち合わせを通して情報を共有しながらこの患者さんを支えていらっしゃるんですね。
その通りです。
これまでも多くの職種が患者さんやご家族の支援に尽力をされていたと思うのですが、この入退院支援室ができたことでどのような変化が起こっているんでしょうか。
患者さんの持っている問題点がまとめられて、それを院内で共有でき、それに向けてそれを解決するための支援が一元化して行われているということが大きな変化かと思います。それに加えまして、入退院支援室がこの内容を担当することで病院内のスタッフの業務軽減というところにもつながり、患者さんのベッドサイドにより長く看護師が出向いていけるような改善にも至っております。
入退院支援室ができた意義っていうのは、その患者さんのためだけではなくて、広く言えば患者さんのためなんですけれども、そのスタッフがよりその患者さんに向き合うために、その以外の事務作業だったりいろいろなことを考えなきゃいけない部分を入退院支援室が請け負うことによって、それぞれの立場がより自分の立場で必要なものにしっかり目を向けることができるように、医療者にとってもプラスになっていることなんですね。
そうですね。
メディカルソーシャルワーカーの山本さんの立場からは、この入退院支援室ができたことによってどのような変化が起きていると感じていらっしゃいますか。
はい、情報が早い段階でソーシャルワーカーにも伝わることによって、地域の窓口ですとか施設や病院に対してもご案内するタイミングが早まるということもそうですし、そういう課題があるという方をしっかり見極められることによって介入が遅くなるということもなくなっています。そうするとご本人ご家族にとっては安心して入院あとは退院に向けていける、考えることが少なくなるかと思うのです。そういった形で変化が見られていると思います。
入退院支援室ができたことにより、患者さんにとっては切れ目のないケアを受けることができる、そして医療者の立場としては切れ目のないケアを届けることができる、それにつながっているんだなというふうに感じました。入院というある意味その人にとっては大きな出来事は、誰がいつ訪れるかは分かりません。その中でこのように支えてくれる方たちがいるというのは本当に心強いと思います。最後になりますが、番組を聞いている方の中にも今後入院をする可能性がある方もいらっしゃるかもしれません。入退院支援室をどのように活用してほしいかお話を伺います。
入院する前にも関わりはあるんですが、入院するまでであったり入院してからも次々と問題というか不安は起きてくると思うんです。それを忙しく動いている現場のスタッフになかなか相談しにくかったりということはありますが、このような入退院支援室があるということを覚えていただくことで患者さんの不安の軽減、家族の安心につながるのであれば、いつでも来ていただきたい、活用していただきたいと思っております。
山本さんの立場からはいかがでしょうか。
はい、困っていることはありませんかと聞いてもほとんどの方が困ってませんとおっしゃいます。ただ、専門職が細かくこれはどうですか、これはどうですかというふうに聞いていくと、意外と実は困ってらっしゃることも多くあります。そういった形で専門職がしっかり聞き取りをさせてもらいますので、思うところがあれば素直にお伝えいただければ、手伝えるスタッフが揃ってますので上手にご活用いただけたらありがたいと思ってます。
先週と今週2週にわたって、日光記念病院に昨年の4月から設置されております入退院支援室、その中で行われている入退院支援のことについてお話を伺いました。日光記念病院目黒則恵副看護部長と、医療福祉相談室メディカルソーシャルワーカーの山本亮係長でした。ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いいたします。
お願いします。6月の健康プラザのご案内です。健康プラザは心と体の生き生き生活を目指して、体重、体脂肪、血圧などの身体測定や講座で地域の幅広い年齢の皆様に楽しんでいただいています。6月は知っておきたい薬の知識をテーマに薬剤師が講義を行います。好評いただいているストレッチ体操もありますので、ふるってご参加ください。開催日は6月18日木曜日午後1時30分から3時までとなっております。測定は1時から開始しておりますので、お早めにお越しください。テーマ、知っておきたい薬の知識と題して2つの講座を行います。まず1台目は、薬を安全に使うためにと題して、薬剤部佐藤英二部長、ジェネリックとサプリメントと題して薬剤部藤野良司主任が行います。生き生きストレッチ体操は森明弘理学療法士が担当します。会場は日光記念病院地域医療研修センター。定員は40名程度で、お申し込み、お問い合わせは0143-25-2555、地域医療連携センター、平日9時から午後4時30分までとなっております。どうぞ気軽にお申し込みください。続いて、次回の糖尿病教室のご案内です。日光記念病院では、毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などが糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っております。次回の糖尿病教室は6月16日午後3時からです。高橋智樹理学療法士が担当する運動療法について講座を行います。当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込み、お問い合わせは糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分まで受け付けております。どうぞ気軽にお申し込みください。
萩生田さんに伝えていただきました。このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問をお待ちしています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス 842@fmbu.jp、 ファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。